皆さんおはようございます。そして少し早いんですが、メリークリスマス。今年もお一人お一人にとって祝福された時となりますようにお祈りしております。メッセージの前に一つアナウンスがあります。私のこの著書、あなたを元気にする100のミニメッセージですけれども、多くの方々にご購入いただいて、ようやく印刷費を賄うことができたので、感謝の気持ちを込めて、12月の末までワンコインセールを実施したいと思います。この本の定価は1500円ですけども、500円でお譲りします。送料込みで500円です。ぜひ、これはクリスチャンが読んでも、未信者の方が読んでも、聖書のことがよくわかるものなので、できれば、未信者へのクリスマスプレゼントとして使っていただければ、ありがたいなというふうに思っています。12月の31日までにメールをくださる方々に500円で、提供させていただきます。よろしくお願いいたします。では、まず、メッセージに入る前にお祈りをしましょう。天の父なる神様、感謝いたします。今日もこのように皆さんにあなたの御言葉からのメッセージをお届けできる恵みを感謝いたします。私たちはクリスマスの季節に入りましたけれども、クリスマスの意味についてわからない方々が多くいらっしゃいます。どうぞ今日の御言葉を通して私たちに力を与えてくださり、いよいよ救い主イエス・キリストのことを周りの人々に証しすることができるように祝福してください。今日もどうか主よ、お一人お一人に語ってください。お願いいたします。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ご存知のように、クリスマスには様々な伝統行事がついています。1000年も前から続いているものもあるし、また比較的最近生まれてきたものもありますが、それぞれ人々のクリスマスに対する気持ちや信仰を表すものです。例えばクリスマスツリーを飾る習慣ですが、これはかなり古いルーツがあります。約1000年前のこと、まだ聖書の言葉が届けられる前に、ノルウェーなどの北欧の国々に住む人々は、常緑樹に希望と慰めを見出していました。常緑樹は厳しい冬の時期にも色あせることなく力強く生き延びる木です。そこで北欧の人々はその常緑樹から元気をもらおうと思って木を切ってきて家の中に飾ったんですが、聖書の福音を聞いてイエス様を受け入れた後、その常緑樹が永遠の命、 イエス様の誕生によって与えられた永遠の命のシンボルとなって、クリスマスの時期に常緑樹を飾るという習慣がずっと続いたわけです。もう一つ、クリスマスケーキの話ですが、これは数百年前のドイツで生まれた習慣です。ケーキが作られるようになったのは、大人たちが子供に楽しみを与えるためだけでなく、子供たちにクリスマスは特別な日だということを教えるためでした。そのケーキもただのケーキではありません。中にいろんな小さなおもちゃや硬貨が入っていたんです。ケーキそのものは白で、イエス様の清さを表しました。アイシングを塗った場合、そのアイシングの色は必ず赤です。それはイエス様が私たちの罪のために流してくださった血潮を表しています。ケーキを焼くときにケーキは膨らみます。そのことは主の復活を表しました。なぜケーキの膨らみが主の復活を指すことになるかピンとこないと思いますが、英語で The cake rises という言い方をします。この rise という言葉には復活するという意味もあります。おそらくドイツ語もそうだと思いますが、ドイツ語に精通しておられる坂本先生に確認しないといけないと思います。出来上がったケーキにろうそくを1本だけ飾りました。そのろうそくは世の光として来られたイエス様を指すものでした。もう一つだけ、プレゼント交換について短く説明します。これは言うまでもなく、3人の博士が生まれたばかりのキリストに捧げた、贈り物という、聖書の、話に由来します。イエス様は父なる神様からの最高のプレゼントでした。その大きな愛に応えて、私たちクリスチャンも3人の博士たちのように贈り物をする。ここにこの習慣のルーツがあるわけですが、16世紀のドイツにおいてクリスチャンたちが贈り主がわからないように人のところにそっとプレゼントを届けたようです。クリスマスが商業化されている今、大多数の人々はこの伝統のもともとの意味について何も分かっていませんが、クリスマスプレゼントはイエス様が救い主として来られたことへの感謝の表れです。このようにクリスマスにはいろんな伝統や習慣があって、それらによってクリスマスのメッセージが伝えられてきましたが、クリスマスの意味を最も正確に、また詳しく証ししているのは聖書の御言葉です。言うまでもないことですが、今日は誰よりも先にクリスマスのメッセージを聞いた 野原の羊飼いたちに注目してみたいと思います。今日の御言葉ですけれども、ルカの福音書2章、1節から、20節までお読みします。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツラヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが、彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子のウイゴを産んだ。そしてその子を布にくるんで貝場桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの4番をしていた。すると、主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい。私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝場桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然、その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて、神を賛美した。いと高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあ、ベツレヘムまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝場桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆、羊飼いたちが話したことに驚いた。しかし、マリアはこれらのことをすべて心に収めて、思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ、賛美しながら帰っていった。ここで著者のルカは、イエス・キリストの誕生は人間の歴史のただ中で起こった出来事であることを強調しています。一説に出てくるアウグストゥスというのはユリウス・カイザルの養子で、 ローマ帝国初代皇帝でした。彼の本名はガイウス・オクタビアヌスですが、救い主の誕生に関する知らせを最初に聞いたのは皇帝アウグストスではなく、シリアの総督キリニウスでもありません。当時最も身分の低い羊飼いたちだったんです。皇帝アウグストスは誰よりも先にこのような重要な情報を聞く権利があると思っていたのでしょう。そして羊飼いなど聞く必要はないと考えていたに違いありません。しかし御使いが現れたのは羊飼いたちでした。当時、羊飼いはその仕事の性質上、モーセの律法の定めと、それに人々が追加した多くの規則を守ることが難しい状態にありました。その上、彼らは人のものと自分のものを混同しているという疑いの目で見られていました。そのため人々から見下され、裁判で証言することも許されていませんでした。しかし、それにもかかわらず、救い主の誕生の知らせは、社会で冷遇されている、こうした羊飼いたちに真っ先にもたらされた。10節からもう一度ちょっと読んでみたいと思いますが、御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。恐れることはありません。今、どれほどの人々がこの言葉を必要としているんでしょうか。物価高で苦しい生活を強いられて、将来に対する不安を抱えている人が多くいます。特に高齢者に多いというふうに思いますね。自分の健康を心配している方もおられるでしょう。いつ第三次世界大戦が起こってもおかしくないと言っている評論家もいます。私たちを恐れさせる問題がいくらでもあるんです。しかし、羊飼いたちに語られたメッセージは、恐れることはありませんです。しかも、それは羊飼いたちだけのための言葉ではありません。この民全体、つまり全世界の人々に与えられる喜びの知らせなんです。では、もはや恐れなくても良い理由は何でしょうか。11節に書いてあるように、救い主が生まれたことです。救ってくださる方が現れたから、恐れる必要はないというんです。しかし、ある方は言うかもしれませんね。救い主が生まれたというけれども、全然人類が救われているように見えない。戦争も犯罪も貧困もなくならないんじゃないか。 確かに2000年前と比べて世の中の小問題が改善されたとは考えにくいと思います。むしろ世の中の状態が悪くなっていると言えるかもしれません。しかし人間が抱えている社会問題にばっかり注目していると、私たちは一つの大事なことを見落としてしまいがちです。それは私たちの心の中に解決されなければならない問題があるということです。自分のことを棚に上げて批評家のように人間の社会悪について解説することは簡単ですが、自分自身がまず変わらない限り何も始まらないんです。世界平和を叫んでも、私たちの心の中に人に対する恨みや憎しみや偏見があるなら、どうして世界平和が実現できるでしょう。国連の努力が実って、ウクライナとロシアとの間の戦争が終結したとしても、あなたの家庭や職場の中から争いがなくなるわけではありません。貧困を撲滅しましょうと運動をしても、自分のために財産を蓄えることばかりを考えるあなたが変わらなければ何も解決にならないんです。当時のユダヤ人もローマ帝国を倒して、再びイスラエルに独立と平和と繁栄をもたらしてくれる将軍のような救世主を期待していましたが、イエス・キリストは戦う将軍として来られたのではありません。社会改良家として来られたのでもありません。運動家として来られたのでもないんです。人間の心の罪の問題を解決してくださる救い主として生まれたんです。13節と14節をもう一度見てみましょう。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。いと高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。聖書の神様はいと高きところにおられる方です。人間はもともと神様と共に歩むものとして作られました。旧約聖書の創世記を見ると、創造主なる神様と最初の人間アダムとエバとの間に親しい交わりがありました。神様はエデンの園を歩き回っておられたというふうに書かれている箇所もありますが、人間が神様に背を向けたために作り主との間に隔たりができてしまいました。聖書はこの隔たりを罪と呼んでいます。罪を犯した人間にとって神様は身近に感じる存在ではなく、遠く離れた高いところにおられる存在となってしまったのです。 神様の御心に反する生き方をしている人間は罪深い心を持ったままでは糸高きところにおられる清い神様には近づけないんです。もちろん人間はこの深い淵に橋を架けようとします。多くの宗教はさまざまな梯子を使って神様のところまで登ろうとします。善行、知識、解脱などですが、神様と人間との間にある罪による隔ては人間の側から越えていけるものではありません。神様の側からのみ道が開けうるんです。父なる神様から使わされた救い主は地上に下って私たちにまで来てくださいました。これがクリスマスの出来事なんです。イエス・キリストの誕生によって状況が変わりました。私たちのために来られた救い主を信じるときに私たちの罪が許され、神様と和解し、永遠の命が与えられ、新しく生まれ変わります。かつて神様に敵対していた者が神様との平和を得て神様を礼拝する人間になります。自己中心的な者が神様の御心にかなった生き方ができるようになります。損得を考えずに人を愛し惜しみなく人に与えるものに変えられるんです。クリスマスはこの恵みを覚えてまた証しをする季節です。仙台のクリスチャンたちもそのことをよく理解してさまざまな習慣や伝統行事を守ってきたわけです。今から1700年ほど前の話になりますが、小アジアのパタラという町の裕福な家庭にニコラオスという男の子が生まれました。ニコラオスは幼い時から教会に通い信仰を持ちました。また成人してから進学校に入り司祭になります。ある朝教会で一生懸命に祈っている男の人の姿が目に入りました。その人はかつて豪商であったけれども財産を失い貧しくなったために3人の娘に売春をさせなければならないところで、神様憐れんでくださいと祈っていました。その祈りを聞いてニコラオスは一つの計画を立てました。若い時に父親を亡くしたニコラオスは金貨の入った3つの袋を父親から譲り受けていました。生活に困らないように取っておきなさいと言われて父親からもらったものですが、今までそれを使わないで家の屋根裏部屋に保管していました。その金貨の入った袋を一つ貧しい男の人の家に届けてあげようとニコラオスは考えたんです。夜中に窓から 密かに金貨を投げ入れました。煙突から投げ入れたという説もありますが、助かった男性は持参金を用意して長女のために正式な結婚式を行うことができました。自分の贈り物を受け取って男性とその家族が喜んでいる姿を見て、ニコラオスはもう一回気づかれないようにそっと金貨の入った袋を届けました。そのお金を使って男性は二女を嫁に行かせることができました。しかしまだ三女が残っています。三女のためにも奇跡が起きることを期待しながら、男性は送り主の正体を知ろうと思って毎晩見張っていました。するとある夜、ニコラオスが窓から袋を投げ入れるのを見たんです。男性はニコラオスの足元にひれ伏して涙を流しながら感謝したということです。サンタクロースはこの伝承から発展したというふうに言われています。クリスマスは私たちが本来どうあるべきかを思い出す時です。私たちは人から奪うものではなく人に与えるものです。そのような人生はイエス様に出会ってから始まります。15節、御使いたちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあ、ベツレヘムまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。この羊飼いたちは子供のような素直な信仰を持っていました。心の歪んだ大人はこんなしらけたことを言ったと思います。そんないい話なんてあるわけないだろう。きっと何か裏がある。今すぐ仕事を放棄してベツレヘムに行くことはない。しばらく様子を見よう。立派な大人たちは人の顔色を気にしながら用心深く行動するものです。しかし純真な心を持っている子供はよし見に行こうと走り出すんです。もちろん人間の言葉を何でも鵜呑みにするっていうのは危険な場合もあります。しかし神様のおっしゃることに対して何の疑いもなく、きっとそうなるに違いない、楽しみだなと応答することができれば、私たちは神様の驚くべき見業を目の当たりにすることになります。16節、そして急いで行ってマリアとヨセフと貝場桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思い巡らしていた。羊 羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。ここに出てくる3つの動詞が羊飼いたちの信仰の純真さを表しています。探し当てた、知らせた、あがめたです。信仰はまず探し求めることから始まります。神様の言葉に応答して自分から積極的に神様との出会いを求める、このことが大事なんです。あなたも神様を求めてください。聖書を読んでください。教会の礼拝に参加してください。探しなさい、そうすれば見つかりますという聖書の約束の通りに、あなたもキリストと出会い、別人のように変えられます。羊飼いたちが次にやったことは、御使いから聞いた話を他の人に知らせることです。身分も財産も教養もない人から見下されていた羊飼いたちが、最高の特権に預かりました。最初の伝道者として用いられたんです。救い主がお生まれになりました。誰にでも関係のある話です。また誰にも必要なメッセージです。今でもクリスマスは最も伝道しやすい時だと思いますね。日本中の人々がクリスマスに関連した行事をやっているのに、その意味についてほとんど何も知らないからです。わざわざ聖書の話をするきっかけを作らなくても、周りにきっかけがいくらでもあるんです。クリスマスの本当の意味を知っていますかと誰かに語りかけても、おそらく嫌な顔をする人はいないでしょう。最後に、羊飼いたちは神様を崇めました。その理由は、見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったからです。私のイメージする羊飼いですが、彼らは相当汚い言葉を使っていたのではないかと思います。自分たちを見下す人々を呪う言葉も彼らの口から多く出たのではないかと想像できます。しかし救い主に出会って、彼らは神様を賛美するものに変えられたんです。日頃私たちの口からどんな言葉が出ているのでしょうか。不平不満でしょうか。人を傷つけるゴシップでしょうか。それとも神様を褒めたたえる言葉でしょうか。クリスマスは救い主が来られたことを祝う日です。救い主イエス様を信じる者は神様との平和を持ちます。また 神様がいつでも共にいてくださるから、恐れる必要はありません。このクリスマスのメッセージは、あなたのためのメッセージです。ぜひ、羊飼いたちのように素直な心で、このメッセージを受け入れてください。お祈りいたします。天の父なる神様、このクリスマスの時期に多くの方々がお祝いをしています。クリスマスツリーを飾ります。クリスマスケーキを食べます。プレゼント交換もします。しかし、そのことに何の意味があるのかわからない人々が多くいます。どうか神様、このクリスマスの時に一人でも多くの方々がクリスマスの本当の意味を知ることができますようにお願いいたします。恐れることはありません。どうかこのメッセージを聞いている方々の心にこの言葉が届きますように。私たちは高きところにおられる、あなたの近くに行くことのできないものでしたが、あなたは私たちのところに来てくださいました。隔たりの原因になっていた私たちの罪を取り除くために十字架にかかってくださり、私たちの罪の罰を身代わりに受けてくださいました。これこそ私たちに必要な救いでした。どうかあなたの一方的な恵みによって救われた私たちが、その愛を少しでも人々に示すことができますように、あなたの恵みについて証しをすることができますように、力を与えてください。感謝いたします。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。では、皆さん、良いクリスマスを、また良いお年を、お迎えください。皆さんのためにいつもお祈りしております。
小淵沢オリーブ教会には、聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。